皆さんこんばんは。2020年になりました。1月8日、今年最初の水曜日、聖書の学び会、祈祷会の録音になります。今年は、今年もリビングライフから、今年の1月号はヨハネの福音書ですね。ヨハネの黙示録、くれからヨハネの福音書へと、学びが続けられますね。今日は1月1日、元旦の箇所です。ヨハネの福音書1章の1節から13節、これを読んで、学びたいと思います。今日のクエスチョンはですね、特にヨハネの福音書とは関係ないんですが、2つ用意しました質問はですね、1番が2020年、今年ですね、あなたの信仰の抱負また挑戦は何ですかという、2つ目は4福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネですね。今日からヨハネですが、その4福音書の中であなたが一番好きな福音書はどれですかって、それはどうしてですかという質問ですね。さあ、それではヨハネの福音書1章の1節から13節まで、新改訳聖書になりますが、奇数節をしっかり読みますので、偶数節録音に入るように皆さん、大きな声で音読していただければと思います。ヨハネによる福音書1章1節、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。2節、
この方は初めに神と共にあった、
すべてのものはこの方によって作られた、作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。4節、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。6節、この人は証のために来た、光について証しするためであり、彼によって全ての人が信じるためであった。8節、すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。10節、この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。12節、
しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々は神の子供となる特権を与えになった。
最後13節なんですが、13節と14節をちょっとご一緒させていただきたいんですね。20ページですね、めくって20ページになりますが、13節と14節、はい、この人々は血によってではなく、肉の望むところでも、人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。20ページ14節、はい、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。アーメン。さあ、それでは数分ですけど差し上げますので、クエスチョン1と2どちらか選んで、書き込んでいただければと思います。録音聞いてくださっている皆様には、聖書箇所質問をもう一度お知らせいたします。ヨハネによる福音書1章の1節から14節まで、読ませていただきましたね。タイトルは In the Beginning、はじめにというタイトル。2つの質問は、第1番目、2020年、今年のあなたの信仰の抱負また挑戦は何ですか、ズバリこれですというのを書き込んでいただければね、抱負ですから、チャレンジでありますのでね、できそうでないこともいいんじゃないですかね。2番目、4福音書の中であなたが一番好きな福音書はどれですか、それはどうしてですかということですね。以上、この2つ。それではまた、ディスカッションタイムの後、ヨハネの福音書解説の時に録音に戻りたいと思います。一度録音をポーズ、中断させていただきます。入りたいと思います。はい、それではまずヨハネによる福音書ですね。著者はヨハネ、そして4つの福音書、先ほどですね、ケツを取ったら一番好きだっていうのは、ヨハネの福音書でしたね。一番人気なかったのはマタイの福音書でしたけど、今日はそのヨハネの福音書、執筆年代をちょっと見ていただきますと、実はヨハネの福音書ってちょっと特徴があるんですね。 AD の85年から90年って言いますと、もうイエス様がお亡くなりになってから半世紀ぐらい経ってるわけですよ。50年ぐらい経って書いているわけでありますよね。この4つの福音書の中で、一番遅く書かれた、 福音書ですね。その下見ていただけましたら、マルコ、ルカ、ヨハネ、ね、全部これじ早い順に並べてみました。マルコは50年、早くても50年ですよ。ですから20年ぐらい経ってるわけですね。マルコが AD50 年、ルカが、まあ、50年代後半、そしてマタイが60年代前半と、まあ、こう言われるところですが、一方このヨハネの福音書はもう85年から90年とかなり開きがあるんですね。ですからこの4つの福音書なんですけど、よく言われるのはマタイ、マルコ、ルカは共感福音書って一つにまとめられるんですけど、ヨハネの福音書だけは、この別にこの後からこの下に書けました共感福音書を補うために書いてある。ということは補う必要が出たってことなんですよね。皆さん時々ですね、何かこう足りないことができた、問題が起こったっていうことは、これはねプラスになり得るってことなんですよ。だからこの問題がなければ、もしかしたらヨハネの福音書なかった、ヨハネの福音書がなかったら皆さんどうですか、聖書ヨハネ3章16節なかったらどうですか。ヨハネの福音書なかったら、いや聖書じゃないよって思えるぐらいインパクトがあるじゃないですか、ヨハネの福音書。それもやっぱりね、問題がある中で、やっぱり必要がある中で書かれたものなんですよ。ですから往々に私たちの人生の中でも、試練の時に神様、聖霊様が書いてくださる、私の人生に書いてくださるものの方が大きなインパクト、意味を持つってことがあるんだってですね。ですからマイナスはプラスになると大川牧師が、何度も、教えてくださるゆえですね、もちろんプラスもプラスになりますが、マイナスこそプラスになるんだということを、私たちはこの覚えたいとも思うんですね。目的はですね、中心節句の一番最後に書きました2番のところですね、20章31節、これが目的です。これ新改訳聖書、皆さんご一緒しましょうか。ヨハネの福音書が書かれた目的です。はい、しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの何がなくなっちゃったね、皆によって命を得るためである。皆さん、これが結論です。これが理由です、書かれた。すなわち、御言葉も人々はイエス・キリストを、神のことを信じるため、そしてこのキリストを信じることによって死から命に移されるために書かれたんだって、それが聖書の目的と言ってもいいですね。ヨハネの福音書だけではなくて。ですからこれを忘れちゃいますと、聖書を読んでいても学んでいても何のために読んでるのか、何のために学んでいるのかが分からなくならないように、目的を失った聖書の学び方をしないということが大切でありましょう。執筆内容ですね、特徴、まず特徴ですがですね、このマタイ、マルコ、ルカの福音書には多く見られるんですけど、ヨハネの福音書にだけは例え話がないんです。例えがないんです。直接的なんです。で、ニコデマやサマリアの女など多くの人々が出てくるんですね、ヨハネの福音書って。でその個人的な出会いとか、ほらサマリアの女と のイエス様の対話ですとか、それらのものが記されているんですね。そしてまたキリストの疲れや渇き、悲しみ、涙など、これらのですね、キリストの人間的側面が非常に強調されて生き生きと書かれているんですね、生々と。でそれには実は理由があるということです。これが書かれたのも非常にもう半世紀経っているということでありますよね。で、まあ、どういうことかといいますと、マタイ、マルコ、ルカが書かれた時代にはまだイエス・キリストの十字架、イエス・キリストに出会った人たちが生きている時代なんですよ、まだ。ですからイエス・キリストが人であるということは誰一人疑わないんです。マタイ、マルコ、ルカの福音書というのはこの人であった、このヨセフとマリアの子であるこのナザレのイエス・キリストが、ベツレヘムで生まれたこの大工の子イエス・キリストが神であるということを強調してるんですよ。この人が神であるということ。ところがですね、もう50年ぐらい経ちますと、こうイエス・キリストに出会った人、ことのない人たちが多く、 もう現れる。そしてこのイエス・キリストの話を聞くわけですけど、あ、この方が神であるっていうのはなんとなくこう受け止められても、今度はこの方が人であったということがこう理解できなくなる。むしろ神であるっていうことよりも人であったということが理解できなくなる、そのような時代に書かれたわけですね。まあ、それがこのヨハネの福音書が書かれた一つの必要の、まあ、それだけではないですけども、理由であったであろうと言われるんですね。すなわちキリストが人となった神であるということを信じない、否定する動きって言いますか、流れが起きてきたわけであります。それを覚えて、そのことバックグラウンド背景を覚えて、今日先ほど読みました一章の一節からを読みますと、どうしてこのような書き出しになっているのかということが分かってくるというわけでありますよね。ですから他の3つの福音書とはちょっと視点が、またこのメッセージの内容のフォーカスが違うんだという、人イエスにフォーカスが当てられている、だから多分皆さんは魅力を感じるんじゃないかなと思うんです。ヨハネの福音書、生き生きと書かれています。出会いや会話、文章が短いです。まあ、記録ですからそんなに長々とこう記憶も50年経ってますから、残された記録をもとにですね、ストレートにそれを書いてくださったゆえにですね、私たち異邦人にとってはヨハネの福音書、まあ例えばこれがですね、ユダヤ人たちに聞くと多分圧倒的にマタイの福音書ですよね、人気があるのは。というのはやはりマタイの福音書は系図から始まってユダヤ人に書かれたものですから、ユダヤ人にとっては一番分かりやすいわけです。ところが異邦人である私たちにとっては多分マタイの福音書よりもヨハネの福音書やルカの福音書、あるいはマルコの福音書の方が分かりやすいのではないかなと、そのように思う次第でありますね。中心聖句というのはもう間違いなく、これでありましょうね。ヨハネ3章16節、これもご一緒しましょうか。はい。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると。バージョンが違いますとね、訳が違いますと少し覚えているのと違ったりしますけども、いろいろな訳で、こうして覚えるのもいろんな訳で言うと混乱しちゃうんですよね。得るためで、あれだったかね、何だったかなってこう考えながらちゃう、ところもありますが、これがヨハネの福音書ですね。皆さん1月いっぱいね、ヨハネの福音書を楽しんでいただければと思います。さあ今日は一番最初のところですから、簡単にいきたいと思いますが、4つの福音書ですね、4つの福音書の始まり、今ちょっとちらっとマタイの夜福音書のね、系図から始まるっていう話をしましたが、じゃあ今度は4つの福音書の in the beginning、始め、始まりをちょっと比較してみたいと思いますね。マタイは今ご説明しましたように、アブラハムから始まる系図ですね。アブラハムから始まるってもうユダヤ人だということですよね。アダムから始まってないですよね、このケースはね、ユダヤ人用ということですね。すなわち神の民、選ばれた神の民としての、まあ、始まりということ、マルコの福音書の始まりは神の子イエス・キリスト福音の始まりだ、ね、福音の始まりだ。ルカの福音書はこれ今年のクリスマスもルカでしたかね、クリスマス一番もちろんやっぱりルカの福音書かなと思いますが、これはもうイエス・キリストの始まり、イエス・キリストの誕生、ここから始まるわけでありますよね。そして、最後ヨハネ、今月から学ぶところは、これはですねスケールが大きいんです。もう全ての始まり、人類の始まり、初めに言葉があったってね、言葉は神と共にあったって、そこから始まるんですね。ですから一番スケールの大きい、この幅の広い、In the beginning はこのヨハネの福音書、すなわち世界の始まりだ。そして見ますと何の始まりかっていうのはこれ特徴がありますよね。 先民ユダヤイスラエルの始まり、福音の始まり、イエスキリストの始まり、そして世界の始まりと、先ほど読んでいただきました1節から3節まで短いですよね、インパクトがありますよね。はじめにという言葉で始まりました。英語では In the beginning。 英語の聖書を見ましたら、旧約聖書の始まりも、創世記の一章ですね。 In the beginning で始まりますね。でこのヨハネの福音書も In the beginning、 今日の、タイトルに In the beginning としているわけでありますが、はじめにということですよね。すなわちですね、この創世記も世界の創造じゃないですか。そしてこの4つの福音書の中で、このヨハネの福音書はまあ世界の創造、世界のすべての始まりから始まるということでですね、よく言われるのはヨハネの福音書は新約聖書の創世記だと言われるんですね。マタイの福音書ではなくてヨハネの福音書が新約聖書の創世記と言われるゆえんがこれでありますね。皆さん共通点があるんですよ。決定的な共通点、皆さんですね、創世記一章を覚えていますよね。神は全世界を創造して、6日間創造の技を終えるわけでありますが、あの時に神は何で創造されました、この全世界を。皆さん覚えています？何で、人以外は何で、光、言葉ですね。光をあれと言ったら光があったわけでありますよね。動物よあれ出てこいって言ったら動物が出てきた。ね。植物よあれってね、植物が出てきたわけでありましょう。創世記一章を見ていただいたら、言葉で世界を創造したんです。それが創世記でありますね。じゃあ新約の創世記と呼ばれるヨハネの福音書1章は何について書いてあるか、もう一度1章1節ご覧ください。はじめに言葉があった。 In the beginning、 はじめに言葉があった、言葉は神とあった、言葉は神であったと、そして3節、すべてものはこの方によって作られた、すなわち言葉によって作られたということ。創世記と重なるわけですね、これは見事に。ですから新約聖書も旧約聖書も一番最初に何を伝えているかっていうと、神の言葉なんですよ。神の言葉にあるもの、神の言葉から始められる。だから皆さん、私たちの一日一日も神の言葉から始められるべきでありましょう。一年の最初も神の言葉で始められるべきでありましょう。ですから、まあ、ほとんどの教会で、多分全ての教会でしょうね、年間聖句というのがあります。それは教会も神の言葉で始められる一年であるからです。ですから私たちの1月の最初のね、このカモイでの最初のメッセージっていうのは必ずその1年の貴重メッセージ、その1年の言葉のメッセージから、御言葉からメッセージをする。すなわち、初めに言葉があったって、ここから教会も1年は始まるわけですね。ですから、ヤマトも、岡田先生、1月1日の初詣礼拝でなされるのは一番大切な1年で、貴重メッセージです。1年で一番最初、この1年の与えられた御言葉から始まるわけですね。テイスタンツイだったロールイスクってね、主を味わい知れというね、この御言葉ですね。すなわち、これは教会であっても、私たちの1年の礼拝であっても、1年の礼拝であっても、あるいは私たちの1日1日であっても、あるいは私たちが何かをするときも、何かを決めるときも、何かを選ぶときも、まず神の言葉から始めなければならないって、初めに言葉があったって書いてあるんですから。初めに言葉があったって、初めに私の考えがあったじゃないんです。初めに私があったじゃないんです。絶対ダメだっていうこと、それでは。初めに神の言葉があったって、皆さん、ですから、これはね、一年を始めるにあたって今年、このリビングライフ、リビングライフですか、1月の1日に、 ここから始まったっていうのはね、これはね、素晴らしい始まりだったんです、今年。ここにも大きなメッセージがあるんです。私たちは何をするにも、一日でも何でもそう、自分の言葉で、人の言葉で始めちゃいけないっていうことです。はじめに言葉があったりさ、in the beginning。はじめに神の言葉ありきって、皆さんこれを今年、心に据えてください。神の言葉以外から始めてはならないっていうことです。そういう神を今日ね、今晩この一番最初の、学び会で、皆様にお伝えしようとしているのではないかと。じゃあその神の言葉の中に何があるか、このヨハネの福音書の一章、そこをご覧いただきたいと思いますが、3つのテーマですね。言葉、そして命、そして光、この3つです。神の言葉、命、光、この3つです。神の言葉、神の命、神の光、この3つです。言葉ってこれね、ロゴスですね。言葉っていろいろなギリシャ語あるんですよ。レーマという言葉もありますね。これはレーマというのは聖霊様の言葉ですね。これはむしろコミュニケーションです。コミュニケーション。先ほどね、サマリア、このヨハネの福音書、サマリア人への、話やニコデモや、個人的にイエス様がこう対話されたっていう話、あれはレーマですよね。私に対して、私の特別な必要によって、私のシチュエーションに対して、私の今抱えている問題について、神が直接私に語ってこられる。これ、レーマってあれですよ、ギリシャ語ですよ。レーマって、訳せばコミュニケーションです。コミュニケーションです。でも、ここであるのは、変わらぬ神の真理なる言葉、ロゴスと言いますね。すなわちですね、ロゴスにおきましても、レーマにおきましても、こういうことなんです。私たちの神は、私たちに語る神なんだってことなんです。よろしいですか？ものすごい大切なことです。私たちに語る神なんですよ。ならば私たちは、それを聞かなかったらこの神はわからないってことです。聖書を読まなかったら、メッセージを聞かなければ、聖書を学ばなければ、求めなければ、乾かなければわからないってことです。このお方は決して、このお方がわからないだけではないね。日曜日に話しましたでしょ。 ICA にね、アメリカ人の一人が来てね、教会来て一つ気がついたことがあるって、クリスチャンの時ですよ、若い頃、自分の人生には目的がないってことに気がついたんだって、ね、神はご自身がどういうお方であるか、何を望んでいるか、何をしようとしているかを言葉を持って語るだけではなくて、神は私たちが誰であるか、私たちの生きる目的が何か、私たちがどう生きるべきか、どう試練を乗り越えるべきか、何をするべきか、しないべきか、祈るべきか、神が語られるっていうことです。はじめに言葉があったって、そういうことです。私たちの人生に一日おいて、神の言葉がなければならないっていうことです、まず。ですから今年の抱負、今年のあなたの御言葉は何ですかって聞かれたときに、私たちはやっぱり持ってないといけない。今年の私の言葉はこれなんだ。神が語られたんだ。この言葉で私は今年一年生きるんだって。それは求めなければ、聞こうとしなければわからないで終わっちゃうわけです。目的も果たさないで終わっちゃうでしょう。そうであってはなりませんということを、今日のこの一番最初の学び会で、主は私たちに語ってくださっているということですね。一節から、見ていきますと、先ほど13節超えて14節まで読んでいただいたんですが、そこにも言葉という、言葉がありますね。ロゴスというね。そして二つ目はですね、命と、これ4節に2回出てきますね。言葉の中に神の命があるって言うんです。 ですからこの言葉はインフォメーションではないっていうことです。単なる knowledge、知識ではないっていうんです。この言葉には、ロゴスには、レーマには、命があるって。これは、人を生かす神の言葉であって、人の言葉とは違うっていう線を引かないといけないっていうんです。私たちの思いや考え、知恵や知識ではなく、神の言葉、命をもたらす命の言葉によって私たちは始めなければならない、生きなければならない。で、もう一つは光ですよ。闇という言葉もたくさん出てくるんですよ。お気づきになったように闇の中に光が輝いてね、8節や12節に光って、この神の言葉の中に神の光があるって。そして私たちは罪という闇の中に、肉という闇の中にある。そんな私たちに命の光をもたらしてくれるもの、救いの光をもたらしてくれるもの、永遠の光をもたらしてくれるもの、命の光をもたらしてくれるもの、それがこの言葉なんだって。ですからまるで種のように中に命がある、そして生かす力がある、輝かす力があるんです。それは全部神の命なんです。神の種なんです。神の光なんです。神の言葉なんです。これに、ここから始めなさいって。これはね、皆さん、今日だけで終わってはならないということです。In the beginning. 神の言葉で、今年は私たちは何事も始めるんだ。一日一日も、一週間一週間も。まず神の言葉、自分の言葉で、自分の判断、自分の考え、自分の都合、自分のスケジュール、No! それではならないっていうこと。In the beginning, 神の初めに言葉があった。ここから始めようではないかという。闇にね、これは光を、命を、死んでいるものを生かすことのできる言葉なんですから、不可能を可能にする言葉なんですから、だから、この命の言葉から今年始める人となりなさいと聖霊様は今日伝えてくださるんだと、思いますね。その下、What a wonderful world we live in ディズニーですね、有名な歌ですが、なんと素晴らしい世の中、テーマですよね、ディズニーのね、テーマソングでありますが、闇の罪の闇に覆われた私たちの内側に神の言葉によって誠の光を、命の光を創造されるお方であることを、この創世記、旧約の創世記、そしてこの言葉でよって、旧約の創世記もですよ、そして新約の創世記も、創世記と言われるこのヨハネの福音書も、神の言葉によって無から有を生み出した、ね、命を生み出した、光をもたらしたこの言葉、この世界の創造、神は言葉によって世界を創造したということ自体も、実はこの神の言葉によって、新約の私たちの内側に命をもたらす、また光をもたらす、私たちの内に秩序をもたらす、私たちの内に無から有を創造される神を表しているんだということを伝えているわけであります。さあ結論です。罪人に命を、闇に光をもたらす神の言葉を今年も共に学び、これを私たちと日々の生活の中に迎え、今日だけではありません、日々の生活の中に迎え、365日これを、神の言葉を宿し、これに導かれ、これに信じ従い歩む一年であるように、今日聖霊様に祈ろうではありませんか。ヨハネ一章十四節、言葉は人となって、キリストとなって、私たちのうちに、私のうちに住まわれた、宿られた。ですからこのお方の言葉を第一として、私たちもこの命と光に歩む一年となろうではありませんか。愛する神様、今日一年の最初の学び会に、祈祷会にあなたが語ってくださったこと、あなたの言葉を始まりとする、あなたを始まりとする私たちの一年間の歩みでありますように、どうか私たちの肉を取り除き、私たちの罪を許し、清め、 あなたの命のうちに、光のうちに、日々365日、エノクのように、イエス様、あなたと共に歩ませてくださりますよう、イエス様のお名前で感謝して祈ります。アーメン。